が使われていたのでございまするか。
驚きだよね。世界最古の木造建築物で、おまけに釘が一本も使われていないって言われているのに。
驚きでございまする。
でもさ、スペイン人なのに法隆寺に釘が使われていたっていうことに驚いているマルガリータちゃんにも驚きだけどね。ねえ高倉さん、
少し詳しく教えていただけまするか。
昭和9年から24年まで法隆寺の解体修理が行われたんだけど、その時五重の塔から4本、金堂から3本の釘が採取されているらしいよ。
たった7本でございまするか。
そうそう、それからその7本の釘も全てが金龍寺のものでもないらしい。鎌倉や江戸時代のものもあったみたい。
金龍とおっしゃいますと？
寺院やお堂、塔などを建てることだよ。
お寺などを建てることを金龍というのでございまするか。なるほど。それと金龍寺というのは
7世紀のことだね。
およそ1300年前ということでございますね。
すごいよね。
採取された釘はどのような枠木でしたのでしょう。
学術院の清水という方が釘について詳しく報告なさっているんだけど、それによると採取された釘は 4.8 センチから24センチまでの長さのものがあったみたい。
24センチでございまするか。ほとんどお箸と言っていいような長さの釘でございますね。
うん、7本が並べられた図があるんだけど、これを見ると金龍寺の釘は20センチ弱のもので、一番長いのは鎌倉時代のものだね。
4.8 センチというのは
多分元禄時代のもの。
おお、忠臣蔵の。
そうそう、さすがだね。
あのお話は泣けまする。
でもどうやって見たの忠臣蔵。
マルガリータは母上の日本のお友達から年末ドラムを送っていただき、それを見たのでございまする。
なるほどね。しかしそれだと完全に字幕なしでしょ。
はい。
すごかね。
日本の時代劇はテレビドラマでも細部にこだわっておりますからな。大変勉強になります。
監督冥利に尽きるね、こりゃ。あ、
どうなさいましたか。
今度からさ、時代劇見るとき、どんな釘が使われているのか注目してみようか。
うん、なるほど。
大工が登場する場面なんか注意してみると面白いんじゃないかな。
大工道具までは注意を払っておりましょうが、釘はいかがでしょう。
細部にこだわった黒沢監督の映画なんかどうだろう。
おー、黒沢監督。
あの名監督でもそこまで気を配ってるのかな。
なんと面白い着眼点でございますことか。
そう、じゃあ今度時間見つけて映画見てみようね。
合点承知のすけでございまする。
そろそろ枠木のお話もおしまいにしようか。
はい、貴重なご講義感謝いたします。
何の何の。
日本刀の研究をマルガリータはしたくなりました。
日本刀か。まあそのうちまたマルガリータちゃんの方が枠木に関しても詳しくなるんだろうね。
ところで明日からはどのような宝探しを試みまするか。
まずはお茶室に使われている釘を調べることから始めよう。
打ち込まれている釘の形状の調査は困難でございましょうな。
そうなんだよね。どうしたらいいかな。お茶室を壊すこともできないし。
教祖さん、お疲れ様でございました。
おお、そういえば僕たちには教祖さんという強い味方がいたじゃないですか。
何のことかな。あ、もうやだな。
教祖さん、折り入ってお願いがございます。
うん、うん